皆さんこんにちは、
伊崎健一です。
ナビゲーターの柳田敦史です、そして今回も、七沢研究所から統括役員の小野さんに来ていただいてます。小野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、伊崎さん、
はい、
クローズアップ現代始まりました。
あ、そうですね背景がまさに
でしょうがお届けしていきますけれども、はい、テーマはですね、まあ、これほとんどの方、まあ、現代人あるいは日本人の方が、はい、漠然とこう思っていることであろうというテーマなんですけれども、ね、ちょっと出していただけますか。不安な個人立ち含む国家、人生100年時代のライフマニュアルということなんですが、はい、まあ、不安な個人というのはですね、はい、やはりこう今の現代人のキーワードじゃないかなと思うんですが。
そうですね、うん、まあ、生き方がもう多様になっちゃったというのが一つありますね。あと情報が多すぎるですね、はい、昔ですともう本当に定年まで頑張って、うん、寿命も短かったんで、
はい、
まあ、頑張ったと、
はい、
で俺もここまで来たかということで、あとまあ何年かしたら、まあ、あのようにお呼びがかかるということですけれども、はい、まあ、今ですね、はい、例えば若くして簡単に成功してですね、はい、もう一生分の金稼いじゃう人もいるわけですね、うん、それはそれで、はい、生き方が今度分かんなくなってくるんですよ。
そうですね、
であとは、まあ、あのうまくいかなかった人はいかなかったなりに今リストアされて、うん、じゃあどうするのかとかですね、
逆にその100年生きてしまうということが、はい、リスクになっていると。
そうです、
長生きのリスク、
なかなかね、これあの成功する人も、はい、そうじゃない人も、お勤めであの定年までやりきった人も、はい、なかなかその、あの羅針盤がないというかですね、
ですね、
はい、
まあ、それを示していくのが今回のプロジェクトでもあるわけなんですが、はいはい、もう一つその立ちすくむ国家というのが、その個人の不安に対して何もできない国家と。
そうですね
いうことですよね、はい、でこれちょっとですね、あの、まあ、有名なものなんですけれども、不安な個人に立ちすくむ国家というのは、まあ、経産省の若手の方々が作った資料として、なんと100万ダウンロード以上されていると。
すごくやはりね、はい、関心があるんでしょうね、
まあ、要は戦後高度成長期に作られた人生のすごろくというか、
はい、
もう、こう分かりやすいモデルというのが、もう通用しない時代。
そうですね、もう皆さんそれはね感じついてらっしゃると思うんですけれども、本当に生き方が多様すぎるのと、
はい、
で、あのそこが明るくないんですね、
うんうんうん、
見つけたとしても、
はい、石崎さんもよくおっしゃってたのは、その、はい、先輩の背中を追ってきたけれども、
はい、
最近もうないという。
そうなんです、この人だなっていう先輩がいなくなってしまって、でまあ、僕ビジネスやってるから、じゃあもう会社大きくして社員500人1000人して上場してとか海外展開してっていう人見てても、
はい、
すごいんですけど、はい、その分いろんなものが抜け落ちてるんですね、その人たちの人生見てると、
はい、
だからあんま真似したくないし、
はいはいは
い、いらないですよね、自分に20億円とか、
はいはいはい、
別に体一つに、
はい、
なのでやっぱりお金だけ稼ぎに来てるんでもないし、この世の中にですね、まあ、なので本当に指針がないからどうしようかなっていうところでずっとね、おりましたけど、まあ、今はこういう勉強もして、
はい、
そうではないと、
はい、
いうことですね。
なるほど、
はい、
まあ、これ全世代というか20代から、まあ、60代70代の方も含めてですね、はい、日本人のこう悩みじゃないかなと思うんですけれども、ね、もう一つあるのが、この GDP の増加が必ずしも個人の幸せにつながっていないという。
そうですね、
はい、 まあ、この GDP だけを上げようみたいな新興国では、ね、うん、あるかもしれませんけども、
古いですね。だいたい年収で700万円ぐらいになると、はい、もう幸せ度が上がらないっていう、もうこれデータ出てますんで、はい、要は経済成長がですね、人間の幸福をもたらすものではないっていうのはもうこれ明らかですよね。
はい、そうですね。特に先進国ではですね、 GDP 増やしたところで個人の幸せ、
う
ん、
そうですね、
変わらないんじゃないか、まあ、そういったこともあってですね、こういう時代の背景もあってこう多くの人に広がってるんだろうと思うんですけれども、まあ、それをこう我々はさらに違う階層というところからやっていくわけなんですが、小野さんは、まあこちらの出てるような個人の悩みとか、そこに対して何もできない国家に対してどういう見解ですか？
まずこの不安っていうのはですね、どこから来てるかといいますと、本当の情報に触れていないってことが原因なんですね。結局何が正しいかとかですね、何が本当かっていうのは分かっていないので、力の発揮のしようがないわけですね。まあ、ほとんど世の中出てるのは嘘の情報というか、ガセネタというかですね、ほとんどなわけでして、ですからこう何か行動するにしてもですね、この情報を間違ってんじゃないかと思いながら、まあ、ビクビクやることになりますし、将来ストーリー描くっていう場合もですね、正しい情報が入ってきて描くんであれば確信が持てますけども、そもそもまともなというかですね、本当の情報がないんですね。だから不安になるわけですね。
なるほど。
で、国家もそうですよね。日本ってのは非常にこう諜報機関というか弱いっていうのがありますけども、まあ、正しい情報が入ってこないので、まあ、正しい判断ができないっていうのが今の日本のありようなわけですね。正しい情報が入ってこない時代においてですね、本物の情報を提供しようと、まあ、これある種危険も伴いますけども、まあ、それをしたいと思って活動しているわけです。
こういう提案すると、はい、批評批判を多分言う人が現れるわけですね、うん、
はい、
だけど自分の、ね、やっぱり感性信じてほしいんですね、うん、その人様がどうっていうのは、
はい、
まあ、人様のこれフィルターかかってるんで、
はい、
やっぱり自分でちゃんと見極めるってことをしないと、
うん、そうですよね。お二人の意見ともに分かるんですけれども、はい、やはりその何か外に正しい答えがあるんじゃないかとかっていう中で不安になってる個人がいて、もちろんでも自分を信じろというところですよね。でさらに言うと、小野さんが言うのは正しい情報に触れてないというところなんです。
ただですね、自分を信じろと言っても自分にそれだけのですね、まあ、訓練というかですね、自分の中で体系立てられた判断基準がないとやっぱり判断できないんですよ、
うん、そうですね。
ここが今一番難しいところなんじゃないかなと思うんですね。
なるほど。
だからお金持ちになったら全て、成功してですね、幸福になるって結構多くの人が信じてるみたいですけど、まあ、断言しておきますけれど、はっきり言ってそうならないと私は思いますし、さっき言ったようにね、もし 30歳で10億円とか20億円稼げちゃって、うん、どういう人生展開できますかって話ですね、
うん、
もう一生食えるわけですね、うん、本当に何かしたいことがない限り、はい、もう、ね、抜け殻みたいになる人結構いるんでね。
そうですね、これには情報も必要になってくるということ
ですね。
やっぱ情報がないと一個人として自分の生き方というかですね、生き様であったりこのストーリーができないんですよね、
うん、
でそうしますといわゆるこう人の意見で動いてしまったり、あるいはその周りのガセネタで動いたりするってことになりまして、で本人もですね、実はそれを良しとしてないんですよね、
うん、
間違ってるかもしれないと思って動いてるんですけども、まあ、それ自体が不安な状態でありますし、しっかりストーリーができればですね、仮に間違っていたとしてももう自信を持って自分はこうだと言ってですね、できるし、間違えたらまた変えればいいっていうだけなんですけども、まあ、それができずにこう非常にこう、まあ、危ういところをまあプカプカ浮いているようなですね、まあ、そんな感じがあるってことですね。
こちらもベストセラーになってまして、まあ、世界の著名人が絶賛している書籍ですけれども、サピエンス全史というものですね。まあ、こちら書いてるとフィクションを信じる力が人類を特別な生物にしたということなんですけれども、こちら小野さんの方から解説をお願いします。
物事の真理をですね、まあ、言い放ってるっていうところがありまして、こう人類っていうのはフィクションですね、あるストーリーを仕立てて、でそれに向かって進んできたっていう流れがありますけども、まあ、それによって進化してですね、まあ、ここに書いてあるように、まあ、特別な、まあ、生物というか動物になったわけですけども、で逆にそのストーリーを作る力がなければ、まあ、退化していくわけですね。でもしくは下界の状況に合わせられずに生きていけなくなる可能性もあるわけです。ですからこのフィクションを信じる力がっていうのがありますけども、 まあ、言い方を変えれば、今申し上げましたようにこのストーリーを作る力ですね、うん、で先ほど問題になっていたのは本物の情報に触れていないがために自分のストーリーが作れないという、うん、でこれが不安を呼んでるってことを言った次第ですけどもまさにその原因についてですね、まあ、このサピエンス全史についての中で、まあ、書かれていると。
なるほど。
まあ、世界の著名人が、ね、いろいろこう読んでるそうですけども、うん、まあ、読んでるということはやはりそうした方々も不安なんじゃないかということが言えるわけですね。
この先がわからないということですかね。
そうですね、うん、確かにこのフィクションを信じればいいと分かったとしてもじゃあこれからどういうフィクションを作っていくんだっていう、うんうん、それがわからないんですね。
なるほど。
だからいろんなこう、まあ、私も研究所にですね、うん、まあ、世界中からいろんな方々来ますけども、はい、それを教えてほしいってことでですね、うん、来るわけです
ということで、
はい、
まあ、今の世の中の漠然とした不安見てきましたし、はい、まあ、世界的な流れであるとかそういったことも見てきましたけれども、はい、まあ、まとめるとこういうことですね、
はい、
まあ、人生100年になってしまう、はい、まあ、初めて経験するこれだけの長寿社会、まあ、多くの方がですね、まあ、今まではこういう表面的な夢であるとか成功であるとか幸せ像を追い求めてきたわけなんですけれども、それでもなんか違うんじゃないかと。
そうですね、私たちからするとまだ違う世界っていうのがあるのが分かってるもんですから非常に表面的に見えるんですね、うんうん、まあ、これはこれで面白いんですけれども、はい、もっと深い世界やらないとやっぱりその表面的なものしか手に入らないような気がやっぱしますね。
なるほど、はい、大野さんどうでしょうか。
まあ、ある事業で成功するとか、まあ、あることに受かったとかいろんなこう人生の局面がありますけれども、まあ、だいたいこう世の中のノウハウっていうのはですねその一部分の話をしているわけですよね。うん、例えば、まあ、これで成功しましょうとかこれしましょうっていうのがあって、で仮にじゃあそれがうまくいったとして、まあ、その点の部分ではうまくいきますけども人生全体が成功するかというと全く別問題ですよね。ですからストーリーに基づかない点の成功というのをですね、まあ、これまで一生懸命やってきたわけですね。でやっぱり結果あんまりこう、ね、うまくいかなくてお金も稼げなくてでこんなはずじゃなかったってなりますけども、まあ、そもそもストーリーが間違えてるんで、うん、あるいは作ってないので、うん、まあ、そうなってしまうわけですね。
まあ、特に日本だと本当にそういう点の成功というかですね、成功した人がこう本を書いたりとか伝えたり、うん、その部分だけを伝えたりというのは多いですよね。
そうですね、うん、テクニック系の人とか心系の人とかですね、うん、旅してるとかですね、うん、なんかそのみんなバラバラなんですね。全てやっぱ網羅してほしいんですけど、はいはい、やはりそういう教えは非常に少ないような気がしますね。
なるほど、まあ、今回ライフチェンジはそこにチャレンジしてるというか、
そうですね、
いうことですよね、はい、そしてもう一つのキーワードとして AI というものですね、はい、人工知能が、まあ、自分たちの仕事を取ってしまうんじゃないか、はい、あるいは金はどうなってしまうんだろうかというようなですね、まあ、不安、はい、あると思います。皆さんも、まあ、
AI がですね、特に日本ですと 50% 以上の、ね、うん、仕事を奪うということも今年早くに言われてますし、はい、健康ですね、健康もあと15年ぐらいすると、はい、まあ、あらゆる病気が全部ではないにしろですね、はい、治せるようになってしまって結果100年ぐらい生きてしまう時代が来るっていうね、うん、ことにもなってきてますし、うん、まあ、そういう中でですね、まあ、特に仕事を奪われると人間の生きがいとかですね、あとその、まあ、食えなくなってしまうんじゃないかとかですね、はい、そこもあります。まあ、一方で言えばベーシックインカムを導入しましょうってことがあるんで、本当に劇的にですね、人生設計というか人生の、道筋が変わってくると思うんです。
そうですよ、
まあ、携帯がね、スマホに一瞬で変わったように、はい、やっぱりこうまだ先だろうと思ってたら大間違いで、うん、もうひしひしと運行時代が迫ってきてるですよ。
まあ、そんな時代にどうやってこう我々生きていくか、あるいは AI と付き合っていくかというのはもう多分全人類の共通のこうテーマになってくると思うんですけれども、小野さん研究所の方ではどういう見解だったりするんでしょうか。
まさに今ここにこう出てきましたように、まあ、今こう現代人のまあ悩みっていうとですね、仕事とかお金とか、まあ、いろいろこう、まあ、人間関係とかですねあったりしますけども、これもまあ先ほどのお話に絡んできますけども、その全体像を俯瞰すればですね問題が消えてしまうんですね。お金とか仕事とかっていうのも短期的なといいますか、点の部分で見ると、まあ、困ったになるんですけども、でところが正しい情報を得て、あるいはその本物の情報に触れるとですね、はい、まあ、しっかり自分のストーリーが描けますので、そういった不安というものがですね このストーリーの中に全部消えてしまうといいますか、むしろその不安自体が自分のストーリーのための材料にすらなるんですね、うん、ですのでそういうものの見方、それは物事の階層性っていうのがあるんですけども、もう一つ上の階層に立ってものを見るとですね、意外と答えは簡単に出てくるっていう、
ということはですね、まあズバリ聞きたいんですけれども、今後 AI 時代になっていっても我々不安になる必要はないんでしょうか。
まあ、結局不安になっていてもその不安になっている自分というのを俯瞰できればですね、不安は消えるっていう、そういうものの考え方がありまして、繰り返しになりますけども、仕事とかお金とか健康とか、いろんなこう悩みがありますよね。でそれをこう一部分の問題として捉えるとそこにこう凝り固まってしまうんですが、その全体を俯瞰する位置にいてですね、自分のストーリーの中に乗っけていくと全く問題が問題ではなくなると、要は階層性の違いということになるんですね。
なるほど。ということでここまでですね、今の個人が抱える不安であるとか、国家のジレンマ見てきましたけれども、はい、じゃあ、ライフチェンジというのを今回やってますけれども、答えはあるのかと。答えはあるんですか。
答えはあると思いますね、
はい。これまでもですね、の話の中でもそのストーリーを描くとかね、本物の情報に触れるというのはありましたけれども、はい、答えは飲むことではなくてですね、こちら、はい、自分の人生を生き切ることと、はい、いうことですね、はい、これ人生を生き切るというのがちょっとよく言われていることと違うと思うんですけれども、
はいはい、
どういうことですか。
自分が捉えているのはですね、はい、例えば自分にエネルギーの容量みたいなもの、意識の容量っていうものがあるとしたら、それを全部使って生きるってことなんですね、うん、
なるほど。
でこれ簡単なようで実はできないんですよ。
生きてるかどうかっていうとね、
そうですね。でやっぱりその意識、何回も意識の話してますけれど、意識ここで止まってる人も結構いるんですけど、どんどん行くんですね、これ、うん、どんどん広げながらどんどん実社会でそこを使い切らないといけないんです。そうするとまた現実で見えてるあれが変わってくるんですよね。見えてたものがまたコロッと変わるんですね。
生き切るとは何かというところで、こちら、全てを網羅して全てをコントロールする世界へ行くということなんですけれども、小野さん一言言っていただいてよろしいですか。
全てをやり尽くすっていうかですね、本当にもう全体性になりきって生きるっていう、そういう意味合いがあるんですけれども、やはりこれはですね、先ほどお話ししましたように、もちろん人間というのは体一つしかありませんから、それぞれ自分のフィクションもしくはストーリーに基づいて生きるわけですよね、うん、そういったストーリーを生き切るか、いわゆるこう演じ切れるかっていうところが重要なんですけども、そのためにはですね、やはりこう正しい情報をまんべんなく入れて、でストーリーを構成してそこに全力投球するっていう、そういう生き方が求められてきまして、でその考えからしますと、実は人生普通は1回というふうに思うかもしれませんけども、うん、ストーリーを2つできれば2つの人生を生きることができますし、これを3つ4つにすることも可能なわけですね。この与えられた時間を生き切るっていうことをですね、考える上で、今一度こうご自身にこうストーリーがあるのかどうか、また全体性を網羅した上でストーリーを作っているのかどうか、正しい情報のもとでやっているのかどうかっていうのをですね、客観視していただくといいかなと思うんですね。
言葉で言うとですね、この説明になってますけれども、大変こうなんか難しそうだなっていう気もするんですけれども、これと、まず現時点ではですね、こう生き切るんだというところをこう皆さんにお伝えして、この後ちょっと見ていただきたいなと思うんですけれども、そのためにはって書いてるのは、つまりだからこそライフシフトだけではなくてライフチェンジの必要性がある、うん、ということですよね。
思考で乗り切ろうとするんですね、多くの人は、
はい、
それ経験とか学んできたことで、なんとか人生を扱う、うん、自分なりに扱おうとするんです。なので日本人なんか面白いんですね、こうやって景気が悪くなってくると圧倒的に公務員とかになりたがる人がガンと増えるんです、
う
ん、
そうですね。
けれど自分の意識がですね広がると、はい、例えば起業家になろうとかですね、うん、世界飛び出そうとかっていろんな選択はあるんですけれど、うん、計算でプラスマイナスでやっちゃうと公務員になるのが一番安全だっていう、ね、これ生き切ってることになるかって話です、
うん、
本来どこかに飛び出したらその人に合った素晴らしい世界があるかもしれないのに、うんうん、計算の世界で公務員、安全かもしれないです、うんうん、ご飯は食えるかもしれません、楽しいですかっていうね、今度話ですね。 魂はワクワクしてますかっていう話が出てくるわけですね、
うん、はい、まあ、その全てを網羅してっていうところが、はい、その使い切ってないんじゃないかと、ね、いうのありますね、
広いあの意識の中から今起きてること、あの不安なこと、希望、それをですね、うん、あの手当てするとそのプラスマイナスの世界から出れるわけですね、うん、そうするとあの物事全てあの適切に処理ができるっていうふうに、まあ、私はそういうふうに、
なるほど、
うん、感じてるっていうか、まあ、実際そうしてるもんですから、
なるほどなるほど、まあ、ライフシフトじゃなくてもそれはもうライフチェンジと、
はい、
そして、まあ、ライフチェンジとは何かということで、まあ、ここで一つの定義をしていきたいんですけれども、こちら成功を超えた成功、360度の豊かさ幸せ成功ということなんですけれども、こちらちょっと小野さんの方から解説よろしいですか。
まあ、先ほどのお話からしますと、まあ、ライフシフトっていうのはいわゆるこう一つの人生を扱うっていう意味になってまして、まあ、このライフチェンジっていうのはいわゆる一つの人生だけでなく、それこそ自分の前の人生、その後の人生までも視野に入れたチェンジをしようと、まあ、そういう意味になってるんですね、うん、はい、ですから成功の定義もですね、この時代の成功と100年後の成功って当然違いますし、うん、100年前の成功っていうのも全然違う定義だったはずですね。でところがこのライフチェンジっていうことを実際に行っていきますと、どの時代においてもですね、間違いなく成功と言える成功に、まあ、その世界に入ることができるんですね、まあ、要は先ほど一過性の成功っていうのが必ずしもですね人生を豊かにすると限らないと言いましたけども、それは見方を変えると全然成功ではないんですよね。人生における失敗ですらあり得るわけですね、うん、でところが一旦視野をですねこの自分の人生全体というものからですね前の人生後の人生というふうに可能な限り広げていきますと本当の、まあ、成功とはですね何かってことが分かるんですね、うん、ですからこの360度というのはですね現在過去未来どこを見ても、うんうん、もう誰もが成功と言える成功を、まあ、体験できるっていうですね、まあ、そういう意味合いになってくるわけですね。難しいですかね。
いや、まあ、でも壮大ですね、まあ、分かる、もちろん皆さん分かってると思うんですけれども、
今回このテーマっていうのはですね語弊あるかもしれませんけども、まあ、これまで世界のいろんな宗教とかですね、まあ、特に仏教もそうですけども解決できなかった問題を解決するっていうそういう中身なんですね、うん、ですから本当にこう短い時間で簡単に説明できるものではありませんけども、まあ、この雰囲気っていうかですね、うん、全体的な概念というか、うん、まあ、掴んでいただくだけで多分皆さん進化されると思います。
なるほどなるほど、まあ、そういった意味も込めて生き切る、そしてライフチェンジというキーワードを使っているということです。まあ、雰囲気で使っているわけじゃなくて本当にこう深い意味があって使っているということなんですけれども、さっきちょっと小野さんの話に出ましたけれども、今の私たちというのが自分だけの能力才能によってできているかって考えるともちろんそうではなくて、
そうですね、
先祖の力あるいは命運も関係しているんじゃないかということですよね、うん、今世だけじゃなくて、
そうですね、
うん、そういった視点から今回ライフチェンジということでお伝えをしているわけですね。著名な方もですね、こちら成功するかどうか 90% 運と松下幸之助さんとかですね。
そうですね、
はい、やっぱりその命運とか運っていうのは
本物の成功者 の人ほどですね、はい、やっぱり偶然の偶然が積み重なったとか運が良かったとかですね、そういうことをおっしゃいますよね。
小野さん、この、まあ、こちらの運であるとかされる、あるいはその前のスライドの命運っていうところに対して、うん、今回のキーワードでもあると思うんですけれども、
ここ非常にこう大事なところですね、まあ、冒頭からですね正しい情報がないとストーリーが作れないと言ってきましたけども、まさにこの成功するかどうかは 90% が運だとかですね、いわゆるこう成功にはまあ全然目に見えないものが隠されているってことがありますが、これがまさに本物の情報ですね。本物の情報っていうのは裏にありますよっていうことが本物の情報ってことですよね、うん、つまりこう成功というのは目に見えるものだけではなくて、はい、命運ですとか運ですとか、あるいは人間の意思エネルギーとかですね、まあ、いろんなものが隠れているわけですけども、その隠れているという情報こそが本物の情報だってことなんです、ですからこの本当の情報を知ってるかどうかによってですね、その方のストーリーにも、まあ、運命の差が出ますし、うん、 まあ、逆に言いますとそういったことを知らないとストーリーすらできないということになってしまうわけですね。
非常にこう壮大というかすごい話ですよね。
そうですね、
そして今回ですねすごいのがライフチェンジとは命運すらも変えることだということなんですけれども、はい、これまたものすごいことを言ってますけれども命運転換メソプログラムですねというふうに言ってましたけれども、これも扱っていくということですね。
命運というもの自体が一つのストーリーになってますよね、
そうですね。
ですけどこれからやろうとすることは、はい、一生のうちにですね何回も生きると生き切ると、つまり一つのストーリーではなく一回の人生で3つも4つもですね、好きなだけストーリーを生きようというのが、一つテーマにありますので、逆に言いますと命運を超えることができなければそうしたことはできないわけですね。
そうですね、今回なんか僕たちはこう生まれてきて、運命命運を持って生まれてきているというふうな認識なんですけれども、その一つのストーリーだけじゃなくて3つも4つも生きろということですね。そのためにはこう元々の命運すらも変えていくと。
そうですね、
いうことですよね。
あるいはその早く終わらせるとかですね、いうことになるわけですね。
でもう一つこの出てるスライドを見ていただくと人は81回生まれ変わるということが出てますけれども、
詳しくは次回のセッション以降でお話したいと思ってますけど、私どもは言及で大体81回と、でこれは経験しますと、いわゆるこう4次元界というのを抜けるわけですね。で抜けまして、また新たな人生を選べるという、もしくは選ばなくてもいいんですけども、そういった次元に入るっていうことになってまして、逆に言いますと、こう人間というのは焦らなくてもですね、81回生まれ変わると次の次元に抜けるようにはなってまして、ですけども、何を言いたいかと言いますと、そんな81回も生まれ変わってらんないんで、この人生のうちに、場合によっては全部経験できたらいいんじゃないかと、ある種究極の目標にはなるでしょうけれども、実際それをしようとするのが、ライフチェンジでもあるわけですね。
なるほど。でそれはまたこう地球であるとかこの世の中全体を考えたときに、そうやってどんどんこう生き切っていく人が増えることが地球にとってもいいっていうことですよね。世の中というか社会にとっても。
そうですね、生き切るっていうことによりまして、どういうことが起きるかといいますと、物事をですねよりこう俯瞰できるようになるんですね。中途半端に生きていると同じ階層に閉じ込められますけども、生き切るという覚悟で生きていますと、意外と自分の状態というのをですね、それこそ鳥が下を見るように、客観視できるんですね。でもし皆さんがそういう状態で生き切ってくださるんであれば、客観視の状態に自動的に入りますので、そうしますといかにこの地球の環境が病んでいるかとかですね、日本という国がいかにまずい状態にあるかとかですね、いろいろこう普段見えないものが見えてきますから、当然それを良くしようという考えに変わるわけですね。
多分こうご縁があってこの、映像を見てくださっている方っていうのはそういう、資質があるというかですね、からこそ出会ってるんだと思うんですね、この情報にも。ですからぜひですね今後見ていただきたいなと思うんですが、今回セッション1の結論としたら、こちら挙げてますけれども、過去も未来、過去性未来性も含めて、今世の今生の、人生を生き切ることが、ずっと見てきました一連の不安とかを消し去ると、本当の意味での成功幸せにつながりますということですね。
そうですね、
ということでかなり1回目からですね、ディープに、お届けしてきましたけれども、さらにですね、本当はねもっともっとこう言いたいことがある中でこう2人にもセーブしてもらいながらね、言ってもらいましたけれども、こちら、体験セミナーというのを12月に予定しております、こちら転生自由一家 The Life Change 人生100年時代の命運転換プログラムですね、体験セミナー、そしてプログラム説明会ということで、本編のプログラムというのもご用意しているんですけれども、そちらの説明会も兼ねた体験セミナーというのをこの12月の5日7日9日の日程で行いますので、お二人にちょっと一言ずつ聞きたいんですけれども、ぜひ来ていただきたいなと思うんですが、越崎さんどうですか。
私の場合はですね、現世ですね、現世というか、4次元界、特にビジネスを通じてこうやってきた中でですね、具体的に起きたこととかですね、体験したことなんかをまずご説明したいですし、 で皆さん関心の高い、まあ、お金のこととかですね、うん、まあ、あの一緒にやってる、ね、他のもので、あの資本主義を抜けるっていうね、はい、あの勉強会もやってますけども、はい、まあ、それがですね、どのようにして、うん、あの抜けれるのかみたいなこともちょっと、まあ、全部言えませんけどもね、そういったものにも触れていきたいなというふうに思いますね。
なるほど、はい、まあ、伊崎さんはその表と裏両方分かった上でこう表の部分とかですね、そういった話をこう分かりやすくしていただきたいなと思います。
はい、
そして小野さんからどうでしょうか。
あの命運の、まあ、転換ということですけども、あの、まあ、一言で言うと、まあ、簡単な概念なんですね。どういう概念かというと、自分が他人になれば命運変わるんですね。あの自分が自分である以上は命運は変わらないんですけども、自分が他人になれば命運というのは変わりますよね、うん、それ4回変えれば4回分の人生になりますけども、はい、あのただし、あの他人に変えるためにはですね、実は自分というものをよくよく知ってないといけないわけですね、うん、まあ、昔あのソクラテスがあの何時自身を知れとかね、うん、まあ、言ったと思うんですけども、はい、あの自分というものがどういう人間か存在かが分からないと他人にはなれないんですね。だからこそ生き切るってことが大事であって、で自分をよく知ることができるわけですね。
なるほど。
で自分をよく知ることができると、そこで初めて他人になれるんですね。まあ、なりすましっていうわけではないんですけども、うん、まあ、そうなれば命運は変わります。
なるほど。
ですからそのための、まあ、手法というものを、あの今回このセミナーでですね、あのご縁のある方にはお伝えしたいと思っています。
まあ、こちら体験セミナー来ていただいて、さらにですね深く学びたいという方には、本編の方ですねの方のご案内も、特別にさせていただこうという予定になっています。はい、ということでですね、まあ、ご縁ある方はぜひですね直接来ていただいて、伊崎さん、はい、そして、まあ、大野さんも直接来たら、顔が見えるということだと思いますので、来ていただきたいなと思います。はい、そしてこのセッションですね、まあ、3回、まあ、4回ですねにわたってお届けする予定なんですが、まあ、今日1回目お届けしました。次はですね、まあ、今回出てきたテーマでもある命運を変えて幸せに生き切るという方法をまたオンラインで届けられるギリギリのところまで聞いていきたいというふうに思います。はい、はい、ということでまた次回以降もお二人ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はですね2回目ということで、セッション1の最後に出てきた命運ですね、はい、それを変えて幸せに生き切るということですね、
は
い、
過去も未来 もう今この瞬間に同時に存在している。
先ほどね、その伊崎さんの話でこう占いという話がありましたけれども、はい、まあ、多く特に女性はですね、はい、占いにハマるというか、
結構経営者もね
ハマ
ってますよ。
そうですよね、何、はい、かあった時こう、はい、最後の決断というか、
そうですね、意外についてますからね、後ろに風水師だとか霊能者とかですね、
自分の大事なですね、あの意思を人に預けているようなもんですから、はいはい、まあ、その本来的な、まあ、特に神道とかね、あの言霊っていう世界からすると、もうそれは本当に罪の一つにもなっちゃうぐらいなんですが、
これは命運転換法っていうのはもちろんこう今この全部ねこう聞くことはないんですけれども、その一つがその意思というか言葉とか言霊とか意思っていうのが命運すらも変えていくということなんですか。
でその出し方さえ分かれば、あのそれができるっていうことですけども、あのただしその出し方にはやや方法といいますかね、やり方がありますんで、あのそれはまたあの講座の方でですね、はい、お話しできればと思いますけども。